はい、今日の問題、21回本試験問題52、介護保険における訪問介護について正しいものはどれか3つ選べ。1番、訪問介護事業所と同一敷地内にある建物の居住者に対して訪問介護を提供した場合には介護報酬を減算される訪問介護事業所と同一敷地内にある建物の居住者に対して訪問介護を提供した場合には介護報酬を減算されるとありますが、これはその通り正しいですね。訪問介護に限ったことではないんですが、まあ、同一建物あるいは同一敷地内にある建物の居住者に対して、まあ、訪問介護あるいはその他のサービスですね、提供した場合というのは、介護報酬を減算されますね。 10% の減算、100分の90の減算、こういうふうになってますね。訪問介護に限ったことではありません。で、訪問介護っていうのはですね、まあ、どのようなサービスかっていうと、まあ、居宅サービスの一つですよね。都道府県によって指定を受けるものになるわけですね。で、以前は介護予防訪問介護といって要支援者さんが使うサービスあのものっていうのがあったんですが、今はそれがなくなって地域支援事業の第一号訪問事業っていう形に移っていますね。なのでケアマネ試験においてですね、訪問介護というキーワードを見たら、これは要介護者さんが使うものだと、このようにしっかりと解釈しておくといいですね。要支援の方は第一号訪問事業を使うことになります。で、この訪問介護事業者っていうのは指定を受けてサービスを提供するのが一般的なわけですね。それで保険給付の対象になるわけですけれども、当然指定を受けるためには人員基準、設備基準、運営基準というものを満たしていなければいけないわけですね。で、そういったところにも出題ポイントがあります。で、まあ挙げたらキリがないんですが、まあ、訪問介護の人員としてですね、代表的な人っていうのがいるんですよ。この人と来れば訪問介護って言ってもいい人ですね。それは何かというと佐々木さんですね。サービス提供責任者さん、通称佐々木さんなんて言うんですけれども、この人の配置というのが必須になっています。佐々木さんと来れば訪問介護っていうぐらい特徴的なものになるわけですね。で、佐々木さんの配置基準というのはどういう、人員基準というのはどうなっているかというと、利用者さん40人につき1人以上配置しなさいというふうになっています。ちょっと細かいですけども、佐々木さんが3人以上いてですね、そのうちの1人以上が主に佐々木業務に従事している場合には、利用者さん50人につき1人以上でいいというふうになっていますが、まあ、ベースとしてですね、利用者さん40人につき1人以上配置、このように押さえておくといいですね。ちなみに、居宅介護支援のケアマネさんは利用者さん何人につき1人以上でした？これは35人につき1人以上でしたね。こんなのもよく出てくるポイントになりますね。で、佐々木さんというのは誰でも彼でもなりたいからなるというふうになってはいないわけですね。一応資格の定めっていうのがあって、例えば介護福祉士さんとか、実務研修終了した人とか、実務者研修ですね、ごめんなさい。あとは、まあ初に、介護職員の基礎研修とか、昔のヘルパー1級なんかを取った人なんかがなれるものになるわけですね。ごめんなさい。なので、この辺も押さえておくといいですね。もうちょっと訪問介護 のことで言うとですね、訪問介護とくればサービス内容が3つあるんですよ。1つ目が身体介護ですね。体に触れる、体に対して行う介護。その次が生活援助ですね。身の回りの世話ですね。掃除、洗濯、買い物とかですね。あとは通院と乗降介助。通院にまつわる運転、そして乗り降りの業務、介助ですね。そういうふうに大きくは3つ分かれるんですよ。で、この身体介護っていうのもですね、細かく分かれているんですが、これはまたちょっと後でですね、設問で出てくるので見ていくといいかなと思いますね。では、ちょっと問題に戻りましょうか。1番終わったので2番ですね。耳式電子体温計により外耳道で体温を測定することは、医療行為にあたるため訪問介護員が行うことはできない。耳式電子体温計により外耳道で体温を測定することは、医療行為にあたるため訪問介護員が行うことはできないとありますが、これは誤りですね。いわゆる異行為でないもの、身体介護の中でも異行為でないものに該当しますので、誤りとなります。で、さっきまあ3つあるって言ったんですが、身体介護、生活援助、通院等、乗降介助って言ったんですけれども、身体介護っていうのはさらに大きく分けて5つになります。どんなものになるかというと、まずは入浴とか排泄、食事といった直接の介助ですね。その次が自立支援目的の共同作業です。 例えば洗濯なんかをしてあげたら生活援助ですよね。でも一緒にやるわけですよ。ここをしてごらん、こう洗濯も入れて。要はそれが本人の自立支援目的でですね、練習になると、訓練になると。で横でついて、まあ、アドバイスしたり手伝ったりするっていうものに関しては身体介護でやりますよっていうようなものなんですよね。で3つ目はですね、特別な調理ですね。例えば糖尿病の方に対する糖尿病食とか、嚥下困難な人に対する、まあ、そういう食事ですね、飲み込みのしやすいような食事、そういったものをした場合というのは特別な調理として身体介護として算定するわけですね。そして4番目が医行為でないものというものですね。医療行為じゃないものです。で5番目が研修修了の人ができる各担教員とか色、こういうふうになっているわけですね。でこの設問にある医行為でないものっていうのは、まあ今あるように体温計による体温測定、例えばこれは水銀であっても電子体温計でもいいわけですね。で他にはどんなものがあるかっていうと、軽微な切り傷や擦り傷、やけどの処置ですね。まあなんかすごいクリーム塗ってなんかガーゼ処置とかっていうんじゃなくて、まあちょっとまあ絆創膏貼ってあげるとかですね、軽いものですね。あと血圧測定とか軟膏塗ったり、肛門から座薬入れたり、耳の耳垢ですね、耳垢、耳垢の除去なんかも含まれたりしますね。湿布貼ってあげたりとか結構たくさんあるんですけれども、まあ、意行為でないものとして身体介護として算定できるんだよっていうことですね。この辺も出題されるポイントになるので、まあ、しっかりと押さえておくとですね、内容的にはめっちゃあるので、まあ、ある程度見て、あ、なるほどね、なんていうふうに押さえておくといいんではないかなと思いますね。その次が3番ですね。訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていない身体介護を訪問介護員が緊急に行った場合には所定の単位を加算できることがある。訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていない身体介護を訪問介護員が緊急に行った場合には所定の単位を加算できることがあるとありますが、これは正しいですね。緊急時訪問介護加算というふうに言いますね。ケアプランに位置づけていない、何ですか、ケアプランに位置づけていないものに対してですね、まあ、利用者とか家族とかから要請があった時に、サービス提供した場合に、まあ、加算になるというものになります。で、これはもちろんですね、何から何までつけれるわけではなくて、一応、まあ、ここからここまでっていうのをケアマネさんが判断するっていうふうになってますね。まあ、この辺も加算とくればですね、どんなものかっていうのをしっかりと押さえておくっていうのがまず第一条件になりますね。その次は4番、サービス提供責任者については専従する常勤のものであれば特段の資格要件はない。サービス提供責任者については専従する常勤のものであれば特段の資格要件はないとありますが、これは誤りですね。佐々木さんっていうのは、さっきもやりましたけど、介護福祉士とか実務研修を修了した人とか、介護職員基礎研修を修了した人とか、昔のヘルパー EQ ですね、そういった方がなれるんだよっていうふうになっています。で、佐々木さんでどんなことをするかっていうとですね、大きく分けて4つあるんですよ。で、こんなところもちょっと押さえておくといいかなと思うんですが、まず1つ目は訪問介護計画の作成ですね。居宅サービス計画っていうのはマスタープランと言いますけども、これはケアマネさんが立てるわけですが、個別援助計画、訪問介護、通所介護とかですね、短期入所生活介護とかの個別援助計画についてはその事業者が立てるわけですね。で、訪問介護における訪問介護計画を立てるのは佐々木さんというふうになっています。その次がサービスの利用調整ですね。いついつここに行ってとかですね、この人を何時から何時お願いねなんていうふうにヘルパーさんに伝達するしたりするわけですね。あとは、居宅介護支援事業者なんかとの連携ですね。例えばサービス担当者会議とかにも出席したりする。そういった連絡調整とかもするわけですね。で、参加したりもするわけですね。で、最後4番目が訪問介護員、ヘルパーさんたちの研修の実施とか、技術指導を行う。こういったものも佐々木さんの重要な仕事になるわけなので、こういったところも合わせて押さえておくといいですね。最後5番。新規に訪問介護計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者が初回の訪問介護に同行した場合には所定の単位を加算できる。新規に訪問介護計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者が初回の訪問介護に同行した場合には所定の単位を加算できるとありますが、これは正しいですね。これは初回加算の説明になるわけですけれども、まあ、新規に訪問介護計画を立てて で、佐々木さんがですね、最初のサービス提供をするときに僕も行くわって言ってついてって、ね、それで算定できるものになるわけですね。もしくは、まあ、ついていかなくても、佐々木さんそのもの自らがですね、サービス提供するという形でも取ることはできるというふうになっていますね。ということで、この問題の正解ですが、1番、訪問介護事業所と同一敷地内にある建物の居住者に対して訪問介護を提供した場合には介護報酬を減算される。そして3番、訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていない身体介護を訪問介護員が緊急に行った場合には所定の単位を加算することができることがある。そして5番、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者が初回の訪問介護に同行した場合には所定の単位を加算できる。1と3と5が正解値となります。では解説は以上です。